第4回議会定例会において通告に従い一般質問を行います。押切地区雨水排水計画の実行化と桜木地区住宅開発の今後についてであります。具体的には湯川町雨水排水計画策定業務に伴う計画図に示された押切地区雨水排水計画の実効性の課題と今後の事業実施計画について伺いたいと思います。2点目、桜木地区住宅開発の現在の状況と課題及び開発手法や今後の日程について伺いたいと思います。以上、一般質問といたします。
阿部町長。
芳賀秀一議員にご答弁申し上げます。押切地区雨水排水計画について1点目の雨水排水計画の課題等に関するご質問でありますが、本計画は町が農村総合整備モデル事業で整備いたしました旧押切関の雨水排水区域について効率的かつ総合的な排水対策を推進するために令和元年度に策定したものであります。この計画においては旧押切関を全面改良する案など4つの案を検討いたしましたが、その中で区域内の排水路の一部新設および一部を改良するという案が最も効率的であると考えたところであります。なおこの案は桜木地区住宅開発区域に調整域を整備しないものとして排水量を算定したものであります。またこの計画の課題といたしましては、対策すべき箇所が広範囲に及ぶためその取り組みも長期にわたるものであることから、その施工に際しては優先的に対策すべき箇所を選定しながら計画的に進める必要があり、さらに事業の実施に際しましては施工箇所や時期等について地元関係者や土地改良区等との調整を十分に行い対応していかなければならないものと考えております。次に2点目の桜木地区住宅開発に関するご質問でありますが、同地区は本年7月に三河町子育て交流施設テオトルが開所し、来年3月には新しい保育施設のオープンが予定されており、このように充実した良好な子育て環境の整備が進んでいるところであり、周辺の住宅開発に対するニーズも高まっているものと認識しているところであります。町といたしましては住宅需要にできる限り早期に応えられるよう、1点目でのご質問でお答えいたしました押切地区の雨水排水にかかる事業の進捗に合わせて宅地造成等を推進していく予定でありますが、既存排水路での対応が可能なエリアにつきましては関係機関等と協議の上先行して造成等に取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
議長6番。
6番、芳賀秀一議員。
最初に、押切地区の排水計画について、再度お伺いしたいと思いますが、かなり長期にわたるというふうなことで、優先順位を決めながら計画を組むというふうなことでありましたけれども、そういう意味ではですね、現在の段階での計画は定まってないというふうに解釈してよろしいでしょうか。
丸山建設環境課長。
この雨水排水計画の今後の施工の まあ、年次的な部分というところでありますけれども、今現時点において、具体的に何年度に、その事業 を行うというような箇所付けにつきましてはまだ現在定まっていないというところであります。
以上6番。
6番羽賀秀一議員。
はい、私どもの議会の研修会において、建設課の方から令和元年度の、設計図を頂戴いたしまして説明を受けましたけれども、まあ、それによりますと、まあ、先ほど町長は木押切堰の改良というふうな話を最初の目的としてなさ言われましたけれども、その設計図も言いますとですね、農業用水の6号排水路、をにその桜木地区の雨水を流すというふうな計画になっているようですけれども、これは先ほど、桜木、地区の、住宅開発については調整池は作らないというふうなことを町長申し上げ言われましたけれども、まあ、これはもう一度確認したいんですけども、そのような計画にもう定まってきたというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
安倍町長。
今回の雨水排水計画にの必要性という部分からいたしますと、将来的なこの住宅地開発ということをどう進めるかというようなことが本来の計画策定での、まあ、町としての、 計画作成のための委託を行ったところであります。でその際においてはやはり桜木の住宅地開発区域がそれぞれの開発区域の中で完結をするというような形を取った場合においては調整費が必要だというような当初の設計だったわけであります。で今回の設計においてはこの開発区域を分割をするというようなことで、当時の4期までの開発区域の中においては第1期と第4期の計画であった現在の手を取ると今アパートあるいはこれから工事が進む来年度オープンの保育施設、その区域をやはり排水対策が今回の桜木の住宅地開発と押切地区の排水計画の中からはには入れなくてもいいというような形で進めるにはどういうふうにすべきかということが今回の押切地区の排水計画となったわけであります。でこれからの今の現況からすれば、まあ、2期ぐらいの開発という部分からいたしまして、1期の部分に関しては現況の押切堰の用排水路というようなその水路に流入しても能力が維持できるというような今回の計画になったわけであります。そのためには東側にあるその排水路のそれなりの負荷ということからすると、本来は桜木地区だけではなくて上流域の三本木町内会あるいは下流域の対馬町内会、その排水路の能力というものに対してやはり負荷のかからないような排水計画にしなければならないというようなことで、今回の計画について議会にもお示しをしたというような経過でございます。
以上6番。
6番羽賀秀一議員。
はい、まあ、手を取ると、まあ、新しく、まあ、保育園等もできるわけですけれども、まあ、保育園幼稚園ですか、それが押切堰の方に廃止するというのは、まあ、これは西側の方ですね、理解しているつもりでありますが、問題は今まで調整池の計画でありました調整池そのものは
もし作るとしてもその調整池の排水、必ず調整池は排出するわけですので、それは押切東関の方に排出する計画ということで間違いないですよね。で それに対して、まあ、これはまあ私ども議会の方でも反対した結果がまあるわけですけれども、まあ、その、まあ、前提も多少あると思いますが、結果としては、押切東関では飲み込めない全体を。でそうではなくて、農業用水路に、まあ、雨水を流しそうという、そういう計画だというふうにまず思いますけれども、で私どもそれを主張した経過はありますけれども、ただ要するに生活用水の排水と農業用水の排水というのは今までは完全に一応ですね、町の壁もありましてまたがったやり方しなかったんですけども、まあ、今般の情勢の中では省庁をまたがった利水排水を共有するというふうなことの考え方に変わってきたという意味では、まあ、これは6号排水路を使うというのは非常にまあ理にかなっているとは思うのですが、まあ、肝心のですね、その農業関係団体との協議というのがどうなっているか、その辺のところをお伺いしたいと思います。
丸山建設環境課長。
農業関係団体として、まあ、一番この排水路で、関係があるのが、まあ、土地改良区であるわけですけれども、まあ、この計画を策定する途中におきまして、まあ、土地改良区から、まあ、現在の状況等をお聞きしながら計画は策定してきたところではありますが、まあ、具体的にこの計画を進めるにあたっての内容の協議につきまして、まあ先ほど町長の答弁にもございましたように、まあ、今後調整を図っていきたいというところでございます。
議長6番。
6番芳賀秀一議員。
はい、まあ、まだ正式には協議してないというふうに解釈いたしました。多分それではことは進まないと言いましょうか。ちょっと話の順番が逆ではないかなと。結局流す大元の方から計画、それから、まあ、一部設計を始めているわけですけれども、肝心の排水というのは本来であれば末端の方、一番最後のところの、まあ、事業も含めまして計画を進めていかないと、頭ばっかり計画を進めてもこれは結果的には溢れてしまう話になりますので、結果としてはやっぱまず先には下流の、今言えば6号排水は2町排水路に流れるわけですので、2町排水路に対する、生活排水の流入を一応その協議するといいましょうか。それは関係団体として、まあ、農業者団体、それは土地改良区もちろんですけれども、まあ、あと周辺の土地関係の町内会とかですね、その辺との協議をやはり始めてですね、一応どのような計画でいくのかということを取り決めをしないと、多分これはうまくいかないと思うんですよね。ですからそういう意味では頭の方から計画するのではなくて、末端の方の、まあ、話し合いの準備をするべきではないかというふうに思います。その点はいかがでしょうか。
丸山建設環境課長。
この旧押切関の排水につきましては、まあ、対馬町内会地内の9号排水路をはじめ、まあ、生活排水も含めた排水を、まあ、農業用排水路を通しまして、2町排水路というふうな形で流入しているというふうな状況であります。 ですので、二町排水路につきましては今現在も生活排水が流入しているというような状況であります。まあ、6号排水路に生活排水が流れることについてというお話でありますけれども、まあ、この排水路につきましては、まあ、補助整備で、まあ、設置した農業用排水路であるわけですけれども、その補助整備をした時期の生活排水については、まあ、下水道施設がまだ整備されていない時期で、まあ、生活雑排水が旧押切堰を通して、二町排水に流れ込んでいるという状況でありました。まあ、現在においては下水道施設も相当、まあ、整備されているということで、その当時と比較すると、まあ、量としては少ないというふうに認識しておりますが、なおその生活排水の流入、まあ、少ないとはいえ生活排水は流入しているわけですので、そういった部分につきましてはやはり今後関係機関等との調整が必要というような認識でおります。
以上、6番。
6番羽賀秀一議員。
6号排水路をですね、まあ、一応設計上は路線がただ赤く染まっていますけれども、今の現状の水路のままでこの計画を進めるつもりなのかどうか、水路断面とかその辺のところはこのままで間に合うのかどうかをお伺いしたいと思います。
丸山建設環境課長。
6号排水路につきましては、まあ、この桜木地区の住宅開発区域から流れ込む雨水排水を、まあ、受けるという形でありますので、やはり今の断面では小さいというふうな判断のもと、まあ、今より大きくする計画となっております。以上です。
6番羽賀秀一議員。
はい。具体的にもし大きくする場合の工事費の負担とかっていうのは、これは町単独でというふうに考えておられるでしょうか。で、まあ、一応その年次計画がまだできてない段階でどうするんだという話を追及しても、まあ、しょうがないんですけれども、まあ、これはやはり予算措置も含めた、その辺のところを示すべきではないかなというふうに思います。で、ちょっとその関連ですけれども、利水その治水との関係で、まあ、今農業用排水路には生活用水も流れている、まあ、その通りでございますが、新しくですね、押切第一揚水機場の関連といいましょうか。で、まあ、これも調整池という名前だそうですけれども、水をためる施設ができておりますけれども、まあ、これは農業用水路を、まあ、農業用水をパイプ川外のために夜にためて、で昼間にポンプに流し込むというふうな、そういう機能を持った施設でありますけれども、例えばそこをですね、生活排水と流し込むような、そういう使い方ができないかどうかというようなことをお伺いしたいんですが、検討なされたことはございますか。
安倍省長。
羽賀議員が言われる現在の赤川の二基地区の、用水路の整備工事の、状況の経過の中において環境調整池が、まあ、設置されたわけであります。その際にもやはり可能であればというふうに思ったわけでありますが、国の事業というものに対して町が勝手にそこに流入させるようなそういうことというのはまず不可能だというような判断で、ただただ羨ましく見てたわけでありますが、まあ、そういった部分のいろいろなこの災害対応とかということを考えた場合の 機能という部分について、もし可能であればそういった部分についても関係団体の方にやはりそういったことは当然この伺いを立てる必要があるかなと、このように思うところでありますが、実際のところ、まあ、非常にその可能性というのは非常に低いのではないかということだけはご理解いただきたいと思います。
はい、16番。
6番、羽賀秀一議員。
はい、まあ、調整、あ、排水事業に関してはやはり今年次的に計画を組むという話がありましたので、関係団体との協議も含めまして、大まかな計画について早めに計画されることを、要望したいと思います。それから桜根地区の住宅開発の今後ということでありますが、先ほど町長が分割というふうな話をされました。で、まあ、私どもに、まあ、最初に図面として出された、まあ、設計図面の中では、まあ、これ調整池入っておりますけれども、調整池をもし、作らないというふうな前提でなりますと、この設計図は変わる可能性ありますけれども、その辺はいかがですか。
高橋企画調整課長。
1点目の質問でありました、まあ、押切地区全体の、排水計画、これは調整池を含まない形で、まあ、計画されたわけでございます。羽賀議員の質問にありましたとおり、調整池がないものとして改めてこれまで、まあ、活用してきました、この地区の開発計画を踏まえながら新たに例えば道路の切り方でありますとか、うん、排水路の、まあ、付け方、そういったものは、まあ過失といいますか、一部修正を行いながら今後進めていくことになるということで考えております。
はい、16番。
6番、羽賀秀一議員。
ということで、先ほどの質問になりますが、分割をして実施するというような計画がありましたけれども、まあ、前に話し合ったときには、2区、2工区、3工区、まあ、1工区は手を取るの方に、まあ、出来上がっておりますので、で、二国三国というふうに分割されていましたけども、そこも分割するというふうなことで よろしいでしょうか。
高橋機械調整課長。
最初に、桜木住宅、桜木地区の住宅開発については、まあ、質問にありましたとおり、二区と三区、三区の方が非常に大きいわけですが、当初は調整池を設置するということを前提に、北側にあります3区の方からということで、全体的なその事業の進捗を考えておりました。ただ押切地区全体の排水計画が一定の方向を見る中では、当然調整池がないものとして、まあ、6号排水路の、拡幅といいますか、断面の、拡張ということが、大きく関わってまいりますので、そうしますと下流ではなくてですね、上流側、要は、2区の方からですね、開発の方を進めていくのが、妥当ではないかということで現時点では考えております。で、なお先ほど町長の答弁にありましたとおり、6号が、まあ、整備になることにより、桜木地区、まあ、分割して、その排水がそれぞれのエリアごとに解決するわけではありませんが、その雨水は当然大きく、その被害といいますか、懸念されるリスクは減少するわけではありますので、まあ、そうしたものも踏まえながら、例えば2区においても先行してですね、そこで排出される排水の量とかを、勘案しながら、例えば2区自体の分割ということも一定程度視野に入れながらですね、現在ありますそういった住宅需要に対して対応してまいりたいということで考えております。
6番、
羽賀秀一議員。
まあ、区画全体ですと、まあ、80何区画になりますか、全部は。ですから、まあ、そういう意味ではその全体を一気に進めるというのはかなり、売却上も無理があるなというふうなふうに思いもありますので、今言われましたような細かな区画の まあ、着工といいましょうか、工事は妥当な感じはいたしますが、肝心のですね、あの開発の手法なんですけれども、まあ、これ、時間はありませんが、当初、民間で開発するというふうなことで説明ありましたが、まあ、途中から都市開発公社の開発で、で販売の方を民間に委託するというような計画の変更がありましたけれども、今後はどのような格好で進められるつもりでしょうか。
高橋機械調整課長。
はい。まあ、開発の、まあ、事業主体ということになろうかと思いますが、現時点では、まだ、そこは定まっておりません。まあ、先ほど申し上げたとおり、どれぐらいの面積を、まあ、開発するのか、まあ、必要となる設備等、まあ、緑地の問題もありますし、さらに道路、これにかかる経費もございます。先にご案内、ご承知のとおり、鶴岡市の北部といいますか、我孫子を渡ったすぐ近くにですね、相当規模の住宅開発がなされました。当然、このエリアと、競合といいますか、競争していかなければならないということで、単価の問題もございます。そういったものも含めまして、今後、どのようにしたら、より魅力的な住宅販売価格、エリアになるのかということを十分に、まあ、関係機関と協議も必要でありますし、検討して進めていきたいと考えております。
議長6番。
6番、羽賀修一議員。
まあ、鶴岡市との関連も 大変微妙な関係でございますので、そういう意味では十分に調整を取りながら進めるべきと思います。で、今開発の手法については定まってないというふうに、言われましたけれども、まあ、前にですね、議会との関係で、開発のプランが全部出来上がった図面としていきなり調整権込みで出てきたということで、まあ、議会がですね、まあ、ある意味反発したというような経過がありましたけれども、まあ、そのようなやり方ですとまたですね揉めることもありますので、まあ、私ども人気はもう少ないので来期の話になるのかもしれませんが、ぜひそういう意味ではですね、計画が、まあ、何案も一応ですね、考えられると思いますので、そういう意味ではお互いにですね知恵を出し合って、慎重にまあ進めるというふうな手法を取られたらどうかというふうに思いますが、町長いかがでしょうか。
安倍町長。
今までの開発に伴ってはいろいろと手法がある中で、町当局が進めようという部分についてはなかなかこう理解が得られなかったというようなことがございました。しかしそういう中においてもやはり考えていかなければならないのは民間のスピード、それをやはり行政がどう判断するかということも重要だと、このように思うところであります。前回このような開発が進まないという一つの要因には消費税の引き上げがありました。そして民間というのはやはりやるからにはスピードが要求されるというようなことから、非常にその部分についての判断ということでやはり慎重にならざるを得なかったという経過がございましたので、羽賀議員がおっしゃられるようにやはり今議会とのその共通認識というものを図るために十分この情報等を収集しながらしかるべく時期にお示ししていきたいとこのように考えているところであります。
終わります。
以上で6番羽賀修一議員の質問を終わります。